はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のすんくぼでお送りします。
はい、というわけで皆さん今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、今週もと言えた、
今週もと言えましたね。無事ね、ちゃんと続きました。よかった、
はい、
全然、はい。というわけで、すっかりね、もう12月入ってきて、これがちょうど、今3週目、12月だとなのかな。3週目ですね。1日2日3日が金木金土で、で、多分これ聞いてる皆さんはおそらく12日とか、12月のこれっていうか、この、ポッドキャストが配信されてるのが12月のまあ、第3週なんて中旬ぐらいですかね。いや、今年終わるの本当早かったですね。まあ、毎年同じこと言ってる気がしますが。
早いですね。
はい。まあ、今年は、まあ、メタクエストプロだったりとか、他にもピコ4だったり、まあ、デバイス関係だったり出てきたりとか、まあ、去年、一昨年あたりからの、いわゆるメタバース注目みたいなやつとかが、まあ、パッとまた今年も頭あたりから出てきてましたよね、って感じですね。本当に。
いや、いろんなことがありましたね、今年も。
いろんなことがありましたね、みたいな感じで、すっかりもう振り返りムードになったんですけど、うん、まあ、まだ振り返りというわけではございませんので。
そうですね。
はい。年間振り返りみたいなのは、それはそれで面白いし、今年こういうのあったなとか、こういう年だったなっていうふうにラップアップすることはできるんですが、今回はちょっとまた違う話をしたいと思います。ですね、若干手前味噌というか、弊社が主催ですので、はい、若干宣伝っぽくなってしまうところもあるんですが、ですね、今回はこちら。
モグラネクストは、AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど、幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトより、ぜひ気軽にご相談ください。
XR 会議2022、開催ということで、どんなイベントなのかを、どんな講演やセッションがあるのか等々を、話していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いしますと言っても、で、かつ弊社主催ということではあるんですけども、一応説明しておくとですね、XR 会議という、まあね、イベントというかカンファレンスをやってまして、これについては細かく説明するのは後でちょっと久保田さんに譲るとしてですね、私はメディア事業部なのでというか、まあ、会社の社内の話をするのも社内の話をするのもあれなんですけども、イベント、まあ、この XR 会議に関してはイベント部門の方々が担当しているので、メディアでは例えばこういうイベントやりますよとかの告知だったりとかを組んだりとかすることはあるんですけれども、イベントの企画内容には特に私は強く関わっているわけではございませんので、今年こんな講演やるんだっていうのは、大体後からこれ告知しますとか、これやりますって話を、まあ、社内で話しているのを聞いたりとか、外部に記事出したりっていうことで知るっていうことが多いですね。まあ、多分多かれ少なかれいろんな会社の方々も自分の会社のこの部署がこういうのやってたんだっていうのを後から知るってことはたくさんあるんじゃないかと思うんですけども。
そうですね、ま
あ、それに近いような感じかなと、まあ、はい。
で、なんかモグラの取り組みって、ちょっと少しだけその話をしてしまうと、まあ、もともとモグラっていうね、会社は、まあ、モグラ VR というメディアがあったからこそ始まったというか、はい、まあ、いろんなことがあって、はい、まあ、会社になっていったっていう、そういう成り立ちなわけなんですけれども、まあ、それゆえ、もともとはイベントって、まあ、なんかメディアのサブ扱いでやってたんですよね、
うんうん、
まあ、1ヶ月に1回ぐらいなんかリアルな場所で、セミナーやりましょうねとか、はい、なんかちょっとこう集まってなんかできたらいいねとかっていう感じでやってたんですけど、まあ、だんだんただただ情報発信一方的にやるのがメディアだとしたら、もう少し双方向にこう場を作っていくことが、この領域に XR とかメタバースって大事なんじゃないかなっていうところから、まあ、こうイベントを立ち上げていったっていう経緯があるので、なんかスピンアウトっていうよりはもうなんか完全に別なんですよね。XR 会議っていうイベント自体も、もう規模感的にも、まあ、1000人とか、もしくはまあ今年だと多分2000人規模みたいになっていくんですけど、まあ、っていう風になっていくと、とてもメディアを運営しながらやりましょうっていうよりは、もう完全に別舞台でやっておりまして、っていうこともあって、意外とね、社内でも、今年の XR 会議どうなるのみたいなのって、普通にそこまでまだ分かってなかったりとかもするのでですね、まあ、せっかくなんで、リュウトさんにですね、今年の XR 会議がどんなイベントになっていくかっていうのを、まあ、こんな感じで、モグラジオの場で伝えていけたらなっていうことでやってます。はい、
はい、 まあ、私は先ほども話した通り、メディア関係のところだったりとかリサーチとかがメインなので XR 会議自体の本体企画にはほぼ関わっておりませんので、まあ、こういうことはやるよという話は事前に聞いてはいるんですが、改めてどんなイベントになるかとかを聞きに行くというか聞くという会でございます。で、まあ、そもそも XR 会議とはという話ではありますけれども、まあ、先ほどお話しされた、話されたというか話していただいたように、まあ、クリエイターの方々とか、まあ、クリエイターの中にちょっと何含むかというかどんな人たちを含むかでも置いとくとして、まあ、結構開発者だったりあとビジネス関係の方々だったりデザインをやってる方々だったり等々等々っていう感じですね。まあ、XR とかいわゆるメタバースと言われている領域であればおそらく全方位的にいろんな、まあ、カンファレンスをいやカンファレンスというか情報だったりセミナーだったりとか、講演が集まるイベントであるっていう位置づけでございます。ゲームだと日本だとセデックってやってますけど、まあ、あれの XR 版みたいなイメージでいいんですかね。
まあそうですね、一番近いのは、まあ、セデックを知ってる人がねこの聞いてる方にどれがいるのか分からないんですけれども、はい、まあ、近しいのかなと思いますし、まあ、他の切り口でいくと、まあ、今ちょっとあんまやってないんですけど、ユニティが一時期やってたユナイトっていうイベントがね、
はいはいはい、
ありまして、あと、まあ、あれか、アンリアルエンジンとかやってるエピックゲームズが、アンリアルフェスタとかってやってますけども、
やってます、やってます。
まあ、なんか性質としては近いのかなと。つまり、いわゆるそのなんか、ビジネスの話をしましょうとか、なんかマーケティングの話をしましょうっていう、そういったコンセプトではなくて、あくまでもメインの来ていただきたい方っていうのは、開発者だったりとか、まあ、クリエイターっていうタイプの人たち、うんうん、実際にものづくりをしている皆さんですね、にぜひノウハウだったりとか、あとはその新しいものとかね、いうのにこう触れていっていただきたいなってことでやってるイベントですね。2019年からやってます。
はい。大本、さっきのセデックの話を一応解説しておくと、まあ、XR 会議の話でセデックの解説なんでしなきゃいけないんだって話もなるかもしれませんが、セデックは一応技術説明会っていう立ち位置で東京ゲームショーですね、毎年幕張でやってる、まあ今年は久しぶりのオフラインという現地開催になりましたけどの、閉鎖されている技術説明会のイベントを独立したイベントとして立てたものであるっていうふうにウィキペディア先生とかあと IT メディアに書かれている古い1999年ぐらいの記事ですね、がもともと CSA コンピュ日本コン一般社団法人コンピューターエンターテインメント協会っていう業界団体があって、そこの、技術交流会というか開発者向けのカンファレンスっていう立ち位置で行われていたのがコンピューターエンターテインメントデベロッパーズカンファレンスことセデックでございますと。でこれが規模があまりにも大きくなりすぎたので会期を3日にしてパシフィコ横浜とかで確か今もやってるんでしたっけ、開催は
横浜ですよね。最近はパシフィコ横浜でやってますね、
はい。なので主にゲーム関係の開発者の方々をお呼びして、イベントそこでノウハウであるとかこういうことありましたとかパネルディスカッションしてもらうとか基調講演があるとか体験イベントがある書籍販売があるみたいな感じになっておりますと、はい、似たようなところだとまあ、プログラミングのあたりだったりすると Ruby 会議とかが近いのかな、あれは3日ぐらいやってますけど、確か
そうですね。あ、まあ、なのでもちろんその、ね、はい、開発者じゃない方が聞いてもとか参加しても楽しめるイベントではあると思いますけれども、まあ、どうしてもそのテクニカルな講演が多かったりするわけですよね。何々 そのサーバーを支えている技術とはとか、何々をうまく作ったその裏側を話しますとか、
Unity の、ね、ポリ割りとか、ポリ割りっていうとちょっとさすがに古いか、シェーダーの周りのあたりのやつとか、まあ、あと、そもそも通信周りとか、大規模な同期とか、VR 上でどういうふうにデザインだと見せるとか、動線を設計するか、体験を設計するかみたいな話について、まあ、結構、どちらかというと、その作る側の人たちですね、のお話がかなり多くなるっていう内容ですよね。今年はなんと驚愕の5日間開催なんですけども、まあ、5日間って言ったらずっとぶっ通しでやるわけじゃなくてですね、オンラインとオフラインの2つがあって、オンラインが3日間12月14日、15日、16日の3日間で、オフラインが22日と23日の2日間それぞれ開催で、これって内容は、どんな違いがあるんでしょう。オフラインの方だと例えば、まあ、直接 VR デバイスだったりとかその他諸々のなんて言ったんでしょうね、XR 関係のものだったりとか、センサー周りとかセンサー関係とかディスプレイ関係とかの体験や展示ができるっていうものはあると思うんですけど、どう違うんでしょうか。
あ、そうですね、もう完全に中身は違います。なので
別物なんです
ね。そのオンラインとオフラインが何かその連携してるかっていうと、まあ、そうではなくて、まあ、2つ合わせてその XR 会議っていうイベントは楽しめると思うんですが、まあ、別物ですね。で、何なのかっていうと、 オンラインはまさにまあどこからでも参加できる、いつでも、しかもいつでもできるだけ参加できるようにしたいなっていうことで、基本的にはその知見の共有っていうところにフォーカスを置いてます、はい、なので、
はい、
見ていただくとですね、なんかタイムテーブルがあってとか、なんか登壇者とかですね、セッションっていっぱい書いてあってということで、基本的には講演がメインなのが、このオンラインの方になります。今年は多分58とか57とかかなの講演が今、エントリーをしてまして、本当にいろんな角度から、XR メタバース、もしくは場合によっては VTuber とかアバター系の話とかっていうのも、聞けるような、そんな、イベントになっています。もちろんそれ以外もいろいろあるんですけれども、まあ、メインはとにかくセッションを聞いてもらえる、っていうのがこのオンラインの方ですね。
なるほどなるほど。オンラインの方は基本的にそのセッション講演を、聴講する、あるいは、まあ、あとはセデクの時とかもそうでしたけど、まあ場合によってはインターフェースというかチャットインターフェース使って質問するみたいなことができるっていうところがメインですね。結構ビジネス関係の話もありつつ、エンジニアリング技術開発、UX デザイン企画、あとアカデミックの方だったりとか基盤技術、ビジュアルで、コミュニティ等々っていう感じで分かれておりますと思います。
はい、まあ、はい、いわゆるね、そのコロナが起きる前っていうのはこれもオフラインでやってたわけですね。最初の XR 会議2019年っていうのは現地開催しかなかったので、まあ、いわゆる会議室があってですね、はい、そこに、まあ、入ってもらって、場合によってはこうなんか立ち見ですとかですね、もうそれ以上入れませんとかってやりながら、パラレルで展示エリアがあって、セッションエリアと展示エリア行ったり来たりしてもらいながらワイワイワイみたいな感じだったんですけど、まあ、なんかコロナでいざオンラインにしてみたらですね、なんかもうセッションはオンラインでいいじゃんとしか参加者の方も言わなくなりまして、人数のキャパも関係なければ、あとまあ XR 会議の場合はアーカイブ配信を1ヶ月やるんですね今年は、
うんうんうん、
なので要は3日間あっても1セッションだいたい40分ぐらいなので、同時に4つぐらい流すんですよ、はい、タイムテーブル
に。そうですよね、セデクとか他のね、GDC とかも大体そんな感じです
も
ん、ね、
これリアルイベントだともう見たい公演があっても どれか選ばなきゃいけないんですよね、4つの中から。
そうですね、
っていうこうなんかもったいない状況がすごい発生するので、それがなくなるんですよね。別に後からでも聞けるしとか、あとは倍速でも聞けますんで、効率的に聞けるみたいな。もちろんセッションの QA がねなくなるんであれなんですけど、まあ倍速視聴はね効率的でいいですよね。
あれ聞きたかったなみたいなのって結構オフラインイベントだとやっぱり、まあ当然じゃあ朝の10時ぐらいからとか9時ぐらいから夜の6時くらいとか5時くらいまでやりますってなった時に、まあできる公演の数って1回あたりじゃあ40分とか30分だと結構限られてくるじゃないですか。昼休みの時間も当然ありますし、そうするとあれ行きたいけどこれも同じ時間にやっていて同じ場所に2って存在できないというか、ハマイオニーみたいになるので、ハリーポッター。
そうですね。
アズカバンの囚人ね、読んだ方は分かると思うんですけど、まあタイムターンの話とか置いとくか。まあっていう感じなので、後でアーカイブオンラインチケットを買っていればオンライン上で、後で、配信が終わってからも1ヶ月間はアーカイブが見れる、1月の中旬くらいまでですかね、アーカイブが、を見ることができますっていう仕組みになっているということですね。で、他にもまあ、ピッチコーナーとかだったりは、ございますと。あとはオフライン、ちなみにオフラインの方はこちらは東京都立産業貿易センター浜松町館ってことなんで、はい、JR の浜松町駅、ゆりかもめの竹芝駅、それから大江戸線浅草線のこれ、大門駅かから徒歩7分くらいのところでやるんですけど、こっちはオフラインだけあって、やっぱりブース展示というか、デバイス、 VR デバイスや AR デバイス使えますとか、こういうモニ新しいモニターがありますとか、エンターテインメント、屋外でのエンターテインメントだったりの機械とかがありますっていうのを実際にその直接体験できるような機会になるっていう感じですかね。
まあ、まさにそうですね。オフラインの方は基本的にはまあ展示会ですね。なので、はい、まあ、今年はブースの数が、まあ、ブースの数が出展企業団体の数が多分今80以上なんですけど、まあ、それぐらいがですね、
多いですね。
浜松町館というところに、一気に集結をしてですね、まあ、2日間そちらを、回ってもらって、で気になるブースの気になるものとか、あとは新しいデバイス、まあ、そういったものを実際に触ってもらって、場合によってはスタッフの人といろいろお話をしてつながっていくような、そういう場になってます。もちろんせっかくねこの2日間来ていただくことになるので、いろいろこうついでにステージイベントやったりだったりとか、少し現地に来るとですね楽しめるような、そういう企画だったりとか、こう配布物みたいなものも用意しているので、これまでの今水原さんがね、僕は今80って言った時に、はい、おーって反応したんですけど、これもモグラとして圧倒的最大規模です。
過去最大ですよねこれ。
この出展数はそうですね、はい、 今まで最大って多分40ぐらいじゃないかな、同時に出してたの、はい、倍ぐらいの規模ですね、過去最大規模の出展になっております。なので本当にあの大手のですね、あの誰もが知ってる会社からあの業界 の, あのいろんな会社、あとは個人のクリエイター、学生の作ったものまで、80何点が並んでおりますということで、今までは多分何時間か来ればよかったんですよ。 2,3 時間で回れたとかだったと思うんですけど、今年はちょっと違うと思うので、もし来られる方、来ようという方は、ある程度お時間確保いただいて、じっくり見ていただいた方が消化不良にならないかなというふうに思いますね。
ちなみにこれはエクセル会議の今年なんですけど、オフラインの方と、はい、あとオンライン、
うん
の方にミート XR っていう項目が公式ウェブサイトに見るとあるんですけど、これは主にどっちかというとビジネスマッチング寄りのイベントの名前として使われてたと思う、使われてたし、今年大阪でやったと思うんですけど、
はい、
これって今年どういう位置づけになるんですか？
なんか
全く XR 会議とは別物のイベントなんですけど、これは XR 会議の中に含まれている、それとも閉鎖、
閉鎖ですね、閉鎖なんですけれども、結局総合乗り入れになるわけなんですよね。なので、はい、チケットは共通化しています。なので XR 会議 の, オンラインとオフラインっていうそれぞれチケットを販売してるんですけれども、
はい、
XR 会議のオフライン会場に入るチケットっていうのを持ってる方は、Meet XR の, フロアにも入ることができます。全部で3フロア使うんですけど、そのうちの1フロアが Meet XR、一旦でビジネス寄りの展示会のフロアになってまして、こちらも入っていただけるということになってますので、80って言ったのは全部共通ですので、XR のブースに含めて全部で80何企業団体が出ていますということになるので、ビジネス展示会とは言っても結局体験できるものがあったりとかデバイスが置いてあったりっていうことはあるので、ここはもう XR 会議に来た方ぜひ見て XR の方も見ていただいて、少し商談色が強くなるんですけれども、逆に名刺交換とかしていただくといいんじゃないかなというふうには思ってますので、少しここはビジネス目的の方と、それから、本当にその開発者のクリエイターの方々というのが両方来ていただけるのがこの XR 会議のオフラインの方に、
ということは、何でしょうね、エクサル会議っていうそのイベントの中に含まれているっていうよりは、ミート XR も閉鎖していて、で、エクサル会議のチケットを買ってると、そっちにも行けますよっていう立て付けになってますっていうことになってます？
そうですね、はい、そんな感じです
。エクサル会議の方はどっちかっていうと、開発者向けだったり、クリエイターの方々向けの講演だったりとかが、講演セッション等々が主軸になっていると。で、オフラインの方でやっているエクサル会議用のブース展示と、ミートエクセルのブース展示は同じとこ、展示等とは同じところでやっているけれども、趣旨がちょっと違うよっていう感じですかね。
そうですね、そうなりますね。
なるほど、なるほど。はい。結構入り組んでますね、確かにそう考えると。
総合イベントってことなんですけど、オフラインの、有料制ということになるので、チケットを買っていただく必要はあるんですけれども、それぞれ点数は、普通に、30ぐらい以上ずつあるという感じになるので、もちろんXR 会議目当てで来ていただいても後悔はしないと思いますし、逆にビジネス商談したいんでっていうことで MeetXR のフロアだけ来ていただくっていうのでも構わないですし、ついでに別のフロアも見ていこうねっていうのでどんどん見ていただける、そんな感じになってますんで、目当ての展示会の方に来ていただいて、でそのままついでに他ももしよかったら覗いていってもらったら、あとステージイベントとかもですね、見てもらったらいいのかなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど。で、一旦ここでその、どういうイベントの立て付けなのかというのは大体枠組みに上がってきたかと思います。オンラインの方は主に公演、当然ながら公演の方になってくるし、あと一応オンラインでの交流イベントが予定されてはいるので、これ確か柱さんのメチャバース使ってらっしゃるんですよね。
そうですね、オンラインの方はセッション以外だと、基調講演みたいな、そういわゆるセッションのちょっとこう特殊なものを除くと、交流イベントっていうですね、オンラインでもやっぱ参加者同士何か分かった方がいいよね、何か見えてコミュニケーション取れた方がいいし、あと何よりなんかやっぱ盛り上がりなんですよね、いっぱいみんなで参加してるよねっていうのはやっぱり少し何かこう感じていきたいなと思ってまして、それをこうでという形で3日目、16日の、夜に開催します。これはしらのメチャバースを使ってやるんですけど、これちょっとですね、なんていうのかな、いわゆる VR チャットみたいな、はい、ガチガチのメタバースっていうよりはブラウザベースのメタバースでライトなんですけれども、いや個人的にはこれ今年は面白いと思うんで、ぜひ来てくださいって、もうなんか手前見せてごめんなさいって感じなんですけど、XR会議全部来てくださいなんですけど、
なんていうかね、あのさっきちょうどリハーサルしてきたんですけど、なんか面白いですよ。あの ブラウザの、で、ブラウザのメタバースって、はい、まあ、あの詳しい人はですね、多分水原さんみたいによく分かってる人は、基本的にはアプリベースに比べたらしょぼいじゃないですか。
まあ、大体の場合そうなりますよね、どうしても。
インタラクションも。
ものによりますけど。
いや、だから基本的にはブラウザベースの、メタバース、メタバースっていうのは、見て回るぐらいのなんかギャラリーみたいなのしか作れないよ。で、なんか、あのポップアップが出てきて、押すと、なんかページが開くみたいな。これはメタバースなんでしたっけみたいな、なんかそういうのも多いですよねっていうのが、あのブラウザのメタバースだと思うんですけれども、今回のはさすがにそうじゃないです。
まあ
なんと企画がありますちゃんと、はい、1時間ぐらいのコールイベントの中で、はい、なんといろんな演出組みのですね、あの企画を用意してますんで、丸バツクイズとかね、
まあいろいろあるんですね、
はい、丸バツクイズ面白かったですよ。走らすのですね、はい、走らす仕込みの演出なんでめっちゃ面白かったです。はい、ぜひぜひ、あのどんなね、こうメタバースでのコンテンツになるのかっていう、そういうのを目当てでも全然構わないんで、なんか覗きに来てもらえるといいのかなと。あと、あの当然音声コミュニケーションみたいなところも、あの一部実装してるんで、気になる人とちょっと話をしてみるとか、まあ、そんなところもできるようになっております。はい、
なるほどなるほど。他のところでいくと、そうですね、あの公演の中身の方なんですけど、
どうですか今年の公演ラインナップ。
いや、なんか基調講演かなりあの面白いっていうか、これ多分他のところで絶対やらないですよ、このメンバーの並びは。
いや、
基調講演は、
まあ、ちょっと紆余曲折あったんですけれども、振り切りましたね、結果的には。
あの大体の場合、基調講演ってかなりあのその業界とか、あるいはそれらに関連するところの、まあ大ベテランとか大御所に近い人たちが出てくることが多いと思うんですよ。あのセデックにしたってポリポニー のお依頼さんというか、お依頼方が出てきたりとかしましたし、あるいはあのそれらに近接する領域の人たちが何か語ることが多いんですけど、今回 の XR 会議のですね、基調講演に出てくださる、合計あの5名になるのかな、まあ、4ユニットっていう1ユニットプラス3名で合計5名で、うちあのまああれですね、モデレーターは関口あゆみさん、あの VR アーティストの方なんですけども、これあのまあ講演者として来てくださるですね、矢野さんっていうは、ハンドルネームというか、なんというか通名っていうか、通名って言い方するとなんかあれかもしれませんが、ハンドルネームの方と、あとエイトレックスさんっていう、その兄弟というかの、VR 関係の個展を開催されてた10代の方、はい、で矢野さんも実はあの高校2年生で、はい、さらにもう一人、ダイバー X というあのハードウェア関係の XR 関係のハードウェアを作っているスタートアップの企業があるんですけども、こちらの方のハードウェアエンジニア兼代表取締役の方が、いらっしゃる、はい、これはあの、なんて言えばいいんですかね、おいださん、
タコださん、
あ、すいません、あ、迫るの方ですね、
はい、
感じ、はい、迫田さん、
はい、
はい、ということでですね、かなりあの確かダイバー X のこの迫田さんってものすごく若いんでしたよね。あの
まあ迫田さんも20代、あ、20代というか20歳です。なのであの全員20歳以下です。であんまなんかこの20歳以下って言い過ぎるとなんかそのエイジハラスメントだから、あんまりその、まあ、
それはそうですね、
言い過ぎるなという話をチーム内でもしてたんですけど、はい、まあでもあのコンセプトの一つではあります。
この手のなんか基調講演って大体本当にあの若くても30後半とか40くらいの方々が多い印象なんですよね。それこそあの本当に50代とかだったり、その業界の大ベテランの方だったりとか、ずっと開発者をやってらっしゃっていても20年ぐらいいますみたいな方が出てくることが多いんですよね。例えばあのそれこそエピックゲームズの創業者のティム・スウィーニーさんとかって確か今年御年52歳でしたし、まあ、そういうケースが多いはずなんですが、あの一転して 10代20代ということで、非常に若手でかつ新進気鋭のクリエイターの方々がいらっしゃるっていう位置づけで、かなり珍しいですねこれは。
なんか
もちろんあの若いからとか年が若いからとか、あるいは年かさだからどうこうっていうわけではないんですけど、シンプルにその単純に珍しい、すごく珍しい、あのどのような話をされるのかすごく気になるというのと、XR 関係に携わっている方々、当然あの何でしょうね、新しい分野ということもあって若い方々もたくさんいらっしゃるんですけども、僕はあの10代の子らと、まあゲームとかを通して喋ることもあったりするんですけど、自分がもう30代差し掛かっているんで、ですが結構10年くらいというか10歳とか、まあ5歳まではいかないけど10歳ぐらい年が違うと全然世界観というか世の中の見方が違うんですよね。でそのあたりがどのように出てくるのかとか、どういうことを考えているのかっていうのはすごく聞きたい なと思います、はい、これはすごく楽しみですね。
そうなんですよ。なんか今回こういったあの方々にあの出ていただいてですね、でしかも皆さん基本的には、まあ、若いっていうとあれですけれども、あの、まあ、本当に20歳以下っていうあのところであのお話をいただく意図みたいなところを説明をすると、まずその XR とかメタバースってすごい長期的な話じゃないですか。だから来年どうなるとか、はい、あのそういう領域ではないわけですよね。5年10年とか、うん、もしかしたらもっと先にならないと別に普及しないかもしれない、
うん、
でまあいろいろメタがどうこうってやってますけど、まだ別に新しいスタートアップが突然出てきても問題ないというか、全然こう今からでもできるっていうあの領域なわけで、って考えると別に今20歳の人たちって10年後30なんですよ。別にもう、うん、いい感じになってくるわけじゃないですか。だからそのなんだろう、今の時点でただただあの年齢があの低いというだけであって、多分話した方々もあの皆さん原点を聞くと、例えば高校2年生の矢野さんってあの PS4 が原点なんですよ、う
ん、はいはいはい、あの基準値がね、もう
PS4 ってあの PS3 の時 の, なんかそのメタバースシステムみたいなプラットフォームがソニーが
提供してるんです
けど、
はい、
PS3 時代なんで、もうすでに何年経ってんだろうって話なんですよ、初めての出会いから、
うん、
とかね、あのそういう感じで、あの決してなんかその歴が浅いわけではないんですよ。そもそも出会ってるのが、もう幼稚園の時とかに出会ってるってことで、
別
にあの
世界観しても違うからね、はい。
それからもう一個は、このですね、今回基調講演に出ていただく、セクさんちょっとモデレーターなので、あの、はい、それ以外のエイトレックスさん、迫田さん、矢野さんに関しては、彼らが作ったものを、オフラインの方でブース出してもらって展示します。
あ、展示あるんです
ね。あるんですけど、別にそのなんか、なんでしょうね、その いわゆるなんかこうベテランが作ったものの方がすごくてっていう感じではないんですよね、別に。違いが分からないというか、場合によっては別に全然彼らが作ったものがすごいんじゃないのっていうところがあって、っていうのはやっぱなんかその僕らもメディアがしたりだとか、実際に直接いろんなあのお話をいろんな方としていく中で感じたこととしては、なんかその、うん、同じその XR とメタバースの未来に向かっている人たち
うんうん、
にその基調講演でそのよりそのビジョンを話してもらい、どんなことを考えてどういうふうに向かっているのかを話を聞きたいと思った時に、年齢とそのベテランかどうかっていうのは全く関係がないし、
うんうんうん、
ベテランの方がいろんな業界を知ってるとか、なんかそのビジネスの観点を持っているとか、はい、あのそういうあの話って実は別にいらないんじゃないかなと思ってしまった。
逆に言うとね、そういう話って散々いろんなところで、じゃ あのメタバースっていうフレーズとか、あの VR っていうワードがある種バズワード化した時に散々みんな話してたじゃないですか、
うんうん、そうなんですよ、忘れちゃってるんですよ。逆に言うとなんか
そうそう
心得た感じの人たちが話すとか、もちろんそれ大事なんですよ、大事なんですけど、そちらはそちらでもう溢れてるわけですよ。でなんか、うんうん、まあちょっとこれはもうあれですけど、中にはまあちょっとそのもうこの VR とかメタバースっていう領域からちょっとこうもう離れちゃったりとか、冷めた目線になっちゃう人とかですね、また5年6年ぐらいやってるといるじゃないですか、
うんうんうん、
でもなんか全然違う原動力で素晴らしいものを作り続けてる人たちが現れてきてるわけですよ。なのでその人たちって同じようにこの5年10年っていうこの領域に対して、あの非常に希望を持ち、ワクワクしながら毎日ものづくりしてるんですよね、
うんうんうん、
っていう人たちの話が面白くないわけないんで、だったら話聞こうって思った感じですね、はい。
まあ、なんかメタバースがどうこうみたいな話をしていたとして、じゃ あの10年後だったら今その話で沸き立ってた人たちって、じゃあ30代なり40代なり50代なりにまあ変わるじゃないですか。よくあのまあ大体そういうのって10年から5年ぐらいかかりますよねって話がありますけど、なんかその時に未来みたいな話をした時に、じゃあそれって誰のための未来なんだろうねっていう話をしたりとかすることが僕は最近増えたんですけど、まあどっちかっていうと多分今の本当にあのマインクラフトがじゃあアルファが終わってちゃんと発売されたのは確か2011年か12年ぐらいかなだったと思うんですけど、マインクラフト的なものとかフォートナイトであるとか、あるいは 3D ゲーム的なものをもっと内面化しているというか、うちあの、なんだろうな、標準というか基準とか世界観、デフォルトの世界観として持っている、世界の見方として持っている人たちっていうのが、おそらく今の10代中盤から後半とか20代前半くらいのはずで、完全に内面化してるっていうか、それがデフォルトであるっていう。でそういう人たちがどういうことを考えているのかとか、あるいは逆に今の30、40とかだったりの人たちが、そういう人たちに対してここはどう思いますかみたいなことを聞いてみるとかっていうのは、僕はすごく面白いと思う。
それは面白かったです。これ舞台上と事前収録なんで、もう生じゃないんですけど、はい、いろいろあって、まあ、終わってるんですが、非常に面白かったです。はい、なんか
楽しみですね。
当日のお話は、まずそもそも彼ら自身の、ね、自己紹介とか、何を作ってきたのかみたいなところは当然、知ってもらわなきゃいけないので、そういうプレゼンタイムとね、関口さんとのお話のタイムみたいな感じで、こう繰り返していく感じになっていくんですけど、どちらもすごく面白いと思います。どなたも作ってるものすごい素敵なものを作ってますし、その裏にある考え方みたいなものとかっていうのも非常に興味深いですしね。あとなんか自分が、まあ、これは本当に全部聞いていただきたいので全部お話はしませんけれども、一番やっぱ印象的だったのは、やっぱりですね、彼らは皆未来を作ろうとしている人たちなんですね。未来を作ろうとしている人たちではなくて、こういう世界が実現してほしいからとか、自分がこういうことをやりたいから作り続けている人たちなんですよ。この観点ってやっぱり長く関わってしまえばしまうほど、やっぱいわゆるその批評家っぽくなってっちゃうんで、来るのか来ないのかとか、なんかですね、どうなのかみたいな、そのなんかそういう方の話がどうしても出てきてしまうんですけど、そうではなくて、はい、自分が信じる未来を自分たちが作っていくっていう、
ああなるほどなるほど、
このスタンスはもう皆さん全員に共通してました。
なんというか企業とか、あとなんだろうな、バンドを立ち上げるみたいな時とかに多分ノリとしては近いんでしょうね。今ゲームスタジオ立ち上げるって多分そのあたりとすごくよく似てると思うので、自分たちが見たいものとか作りたいものとか、いや、あってほしい状態のために働きかけるために、まず自分たちで作るところ、ものというかコンテンツなり何なりを作るところから始めるっていうスタンスですよね。
そうですね。いや、そこの気持ちってでも、例えばね、オキュラスリフト の, 最初の開発者キットが2013年14年とかにできた時に、
はい、
まあいろいろ皆さんが、これから別に年齢とかも関係なくですね、いろんな人たちがそこに希望を感じていろんなことを始めたと思うんですけど、まあその時の様子でやっぱりすごく同じというか、そこからやっぱスタートしたんですよね、日本のそういった VR の開発者のコミュニティ
といったところ、うんうんうん、そうですね。
でもなんか今やっぱりそのコミュニティがなかったりとか、個人個人がそういうこうなんか熱い思いを喋るみたいなところもあんまなかったりもしてて、なんかすごくまあビジネス的なね観点も入ってきちゃってるんで、やっぱなんかどうしてもそういう風なこう個人の発言とかっていうのが多くなってるなと思ってたので、まあ正直そこに対して全然違う観点というか、まあ思い出せたらいいねみたいなところも少し、
まあそれはありますね。
ね、
うん、まあ、大元 の, パルマラッキーがそもそもリフト の, テスト版作った時も多分そういう熱量があったんでしょう。テスト版っていうか DK1 以前の話というかみたいなの作ってたのが多分そういう
もあったでしょう。面白いですね。これは振り返りにした方がいいぐらいですけど、スタバー君とかもね、めちゃくちゃ良かったですね、彼の話は。だって既存の HMD ダメだから自分たちはこういう HMD 作った方がいいと思いますって言って、彼らは寝ながら体験できる HMD 作ってるんですよ。まあ今もう一旦凍結してますけど、
まさ
しくっていう発想って どれぐらい今この領域関わってる人たちができるレベルのひっくり返し方でしたっけ。クエスト2すげえなじゃなくて、いやクエスト2じゃまだダメなんですよって言えるかどうかなんです。
うん、
だから自分たちは代わりのものを作りたいですって生きてるっていう、そのスタンスはやっぱり、いやなんかこういうすごい刺激になると思いますね。
まあ、そうですね、結構なんというか新しいものが、これちょっとエクセル会議本体の話からだいぶ脱線しちゃうんですけど、新しいものとか概念が出てきた時とか、何か開発された時って、それでなんか世界が変わるぞっていう風にみんな最初思ったり言っちゃったりするし、そういう空気になるじゃないですか。でも本当にそういうものが世の中変えていくのって結構時間かかるんですよね。なんというか、例えばじゃあ1年でじゃあ iPhone が生まれてからとか、スマートフォン的なものが生まれてから1年でじゃあ一気に広がったかっていうと、日本だと実は全然そうじゃなかったっていう話に多分なってくると思うんですよ。なんかいつの間にかそうなっていたって状態になるんですけど、それが長いとみんななんかこれでやっても無駄なんじゃないかみたいな気持ちになってきて、だんだん諦めていくってパターンはよくあると思うんですけど、まあ、既存のね、すでに成立しているものとか、我々が使っているものとかがあまりに深く浸透しすぎているので、それを根本から変えるようなものが出てきたとしても、それって結局後になってからこのタイミングで変わりましたみたいな語りはされるけど、実際はちょっとずつ変わっていってるんだが、それを体感するには人間の感覚だと遅く感じてしまうっていうところが絶対あって、それで飽きちゃってる人とかもいると思うんですが、実際はちゃんと変わっていってるんだなっていうことを発見してもらうとか、なんかそういう人たちが出てきてることによって、改めてその熱さみたいなものとか熱量みたいなものを思い出してもらう回になればいいんだなというふうにちょっと思ってます。
なんかこの まあ、XR とかメタバースとかね、まあ、メタバースって別に去年まで言ってなかったですけど、まあ、VTuber の方だし、まあまあ、その僕らが向き合ってる、そのなんかね、今まではそのフィジカルな現実しかなかったところに、そこにものがどんどん入っていってっていう、その、そこに対して、なんかこう、ワクワクしたりだとか、それがどういう風になっていくとかっていうのを思い描きながら、あの皆さん、この領域に取り組み始めた方も多かったんじゃないかなと、逆にそれを、あの特にあの感じずに取り組んでる方、会社でいきなり VR 担当やれって言われてやられてる方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、すごくあの気づきがあるんじゃないかなというふうには思っていますので、あの、まあ、本当に個人的にはあのこの方々ですね、あの今回ご登壇いただく皆さんとご一緒できてよかったなと思いますし、まあ、視聴講演、ぶっちゃけるとこれ無料なんですよ。あの別にあの、はいはいはい、ここは有料でもなってないんで、はい、あの YouTube でも配信しますんで、はい、まあ、もしよかったら見ていただければというふうに思っています。
ありがとうございます。基調講演のところはそうですね、フリーなので、あの YouTube で公開されたり Twitter で告知しますので、ぜひぜひっていうのとところでございましょうか。他には注目の講演、ちょっと個人的に気になるのは、あの今回改めてというか直近であのソニーさんが新しいモバイルモーションキャプチャーとしてモコピーっていうのを出しましたけど、これとあとあの自体の講演と体験会がおそらく初ですよね。
これもね、あの本人の方々、
一般向けは
頭が上がらないですけれども、XR 会議ですね、そのまさに、まあ、これ、セッションも彼らやるんですけど、まあ、これは別にプレスリリースはすでに行われている中なので、まあ、何なのかっていうと、やっぱりその開発者向けの説明はしてないわけですよね、これまで。モコピっていう製品を出しますっていう話で、しかもまあおしゃれな感じ の, あのカジュアルな見た目でっていう感じになってて、SDK これから出しますねっていう、まさにその SDK の話。あの具体的なあのスペックの話だったりとかっていうのをした上で、あの実は彼らからはですね、彼ら1時間あの講演するんですけど、あのその多くの時間を参加してる方も質疑応答に使いたいですって言ってるので、あのもうモコピーで気になることっていうのをひたすらぶつける時間です。そして出展のところではあのモコピーを実際に体験できるブースっていうのが、これは多分国内で初めてですね、はい、出展いただけるということで、あの発売前 の, あのモコピーを実際に触って、実際どういうものかっていうのも体験してもらえる、まあ、っていうような、あのそういうですね、あの本当にモコピーにもう関心のある人だったら、もうマストなイベントになってるかなというふうには思いますね。はい、
あとは、ハリトラックスと、それからあの、ね、VR デバイスの、ね、
はい、
メガネックス開発してる、シフトールの岩佐さん と,、パナソニック親会社というか、資本元の方々、パナソニックの開発技術部の方々がいらっしゃるところがあったりとか、あとはあの VR プロジェクターっていうふうにあの呼称されてますけど、ポータルグラフ の, あの方とか
いらっ
しゃるのも、ね、はい、ロバさんが来たりとか、あとね結構気になるのは僕は、うん、あれですね、ちょっと待ってくださいね、
どれどれ
なんだけど今出てこなかったが、あーあったった、あのフレームシンセシスの小林さん、小林さんがやってらっしゃるあの5度エンジンの概要と開発って、あのユニティとアンリアルに比べて圧倒的にマイナーなんですけど、うん、あのメタがのリアリティラボが実はめっちゃ出資していて、うん、VR 関係の拡張とかあのいろんなグラフィックス API 対応するとかって話が出てたりするんで、うん、今後これ使う機会出てくるのかもなみたいなことがあったりするんで、人によっては、
うん、
ちょっとここら辺は結構気になるな。他にもあの学術交流分野でじゃあメタバースなるものを使うとか VR なるものを使うってどういうことだろうみたいなことがあったりするので、そこら辺は結構気になる、
うん、これ面白そうです。いやこのね合同エンジンはね、さすが水原さんお目が高いですね。ここの
お目が高いですね、そういう感じだった。
なんでこの感じがこのマニアックなマニアックな講演に食いつくというのはさすがですけど、まあそういう意味では本当にそのなんだろうな、やっぱりまあ、この1年すごくそのメタバースっていうワードが踊って、やっぱりメタバースってすごくビジネスサイドで盛り上がったものなので、まあメタバースをビジネスサイドでそれ語るみたいな話ってすごく多かったと思うんですよ。まあただやっぱりどうしても僕らもこの XR会議ってイベントやってるっていうのもあるんですけど、実際にそのワールドを作ってる人たちだったりとか、アバター作ってる人たちだったりとか、まあもしくはそのまあいろんなシステム作ってる人たちとかですね、っていうところがあってこそのビジネスじゃないですか。なのであのそういうこう裏側、技術的な裏側っていうのはあのもう絶対にこう伝えていかなければいけないし、まあ、これが、うん、あのある意味 まあ、日本がっていう言葉はあんま僕個人的には好きじゃないんであれなんですけど、まあ、ただいろんなこうプラットフォームが今日本でも出てきていて、で結構中にはね、はい、あの世界的にもまあ希少な取り組みをしている、まあ、例だったりとかプラットフォームだったりとかもあるわけなので、なんかそういったこうお互いの知見共有とかしていくことでよりねこうみんなでいろいろ頑張っていけるような状態になるといいなと切に思うわけですよ。
僕はやっぱりこの手のイベントだったりとか、あとオンライン上で公開されてる記事とかだったりをいろんなところで読んだりするんですけど、あのなんだろうな、やらなくていい車輪の再発明みたいなことをみんながやらなくていいようになってほしいなって思うんですよね。あの車輪の再発明自体は楽しいし、実際それをやる中であこういうふうに動いてるんだっていうメカニズムを理解することはできるんですけど、その必要がなく、それのなんていうか重要度が低いというか、別にこれやらなくてもいいなみたいな車輪の再発明って多分あるはずで、それをみんながやらなくていいようにある種ノウハウを蓄積しておくとか、こうすればできますっていうことを説明しておくとか、そういうのがストックされてると嬉しいなとは思います。
一時期の VR 酔いがそうでしたよね。いやもういい加減 VR 酔い防ぐ方法を調べようよっていうぐらいの激酔いコンテンツがあらゆる展示会で散見されてる時代があって、
調べたらっていうか、あの VR 酔い対策とかで調べたりとか、あとあの講演とかだったりで、とかあるいはあのどういう体験を作るかみたいな、セデックなり XR 会議なりで調べればとか、あと他にもウェブ上とかレディットに上がってるような開発者向けのところとかをだったり、オキュラスのところに行けばいくらでもあのノウハウとか、こう大体こうすべきですで、具体的にパラメータこうですみたいな言葉で全部載ってるのに全然みんな見てないみたいな状態があって、なぜだろうっていう結構あったんですけど、まあそういうのが起きないと嬉しいですねというのと、他のところでいくと、あと僕はちょっと今回ここの話では直接出てこないとは思うんですけど、あの XR がでだったりとか、あのメタバース的なものはビジネスでどうのって話をされるときに、それって大体どこの話なのかみたいなところは結構気になるのと、具体的にどう人々のなんだろうな役に立つとか嬉しいとか、誰かをハッピーにするって言い方をするとなんかすごい抽象的なんですけどみたいなのが、実際の事例としてどういうのが出てくるのかなっていうのは結構気になりますね。あの静岡とかはかなり、静岡県とかだったりはかなりあの出してますね。バーチャル静岡構想っていうことで出してたりとか、まあ、あとあの韓国だったりすると、韓国だとデジタルツイン、まあ、彼らメタバースって言ってますけど、要はあの工場だったりとか生産管理システムをデジタルツイン化することによって、パフォーマンスの監視ができるようにする、故障の予測ができるようにするとか、それのメンテナンスを早めるみたいな、まあ言ってしまうとそのメタバースどうこうっていう話をしてるけど、実際はあのいわゆる DX って呼ばれてるものが実態に近いですよねみたいなことを言ってたりもするので、まあ、あとはそれで誰が喜ぶのか、誰がどう嬉しくなるのかみたいなことについては結構話としては聞きたいですね。なんていうか、そのクリエイターがとか、あるいはエンターテインメントを作るっていうところはもちろんあるんですけど、それと同じくらいそれを下支えしているいろんなインフラ、例えば輸送であるとか電力であるとか、あるいはあの使ってるコンピューターとか身の回りの製品だとかを作るところとかでどれくらい効果が発揮されうるのかみたいなところはちょっと見てみたいし聞いてみたいっていうのはあります。まあ、そこまでいくとちょっとビジネスというよりもさらに突っ込んだ話になるのでややこしくなってくるんですが、
なんか今回は結構デジタルツイン系の3D スキャンの話とか、ね、フォトグラの話とか、はい、あとまあプロジェクトプラトの国交省内山さんにも話してもらいます。まあ静岡県さんもそうですね、お話してもらいますし、あの結構多いんですけど、まあ、そのあたりってすごくベースとなるあの話だったりもするので、あの、ね、スマホで iPhone で、ね、ライダーが入って簡単にスキャニバースで撮れるようになったけど、そこ止まりになってないかどうかとかね、
まあ、どう使うかとか、データが取得できるようになったのは、のが単純になったのは事実なんですけど、それをどうやって使うかとか、どのようにすれば人々が嬉しいかみたいなのが、じゃあエンターテインメントの領域はすごく盛んに語られるし、まあ、今一番あのパワーが集まっているところの一つですけど、まあ、もちろんそこも大事だというのは置いておくというか、それもあるとした上で、そうじゃない領域でどう使われているかみたいなとか、まあ、その辺の知見とかもごそっと集まってくると嬉しいなとはちょっと思ってます。まあ、これ実際足使って聞かなきゃいけないところもたくさんあると思いますし、その部分を人間側が習得するところから機械側に移していく部分は少なからず何かあった方がいいのかなみたいなことは最近思ったりしますね。まあ、これがあの講義の意味での多分 DX みたいな話になるのかもしれませんが、単にシステム入れるだけでおしまいじゃないし、難しいところではあるんですけど、ちょっと実際に何でしょうね、あの本当にそのどんな、例えば XR メタバースを使うとか、それを方法と手段として捉えるみたいな時に、具体的な事例としてこういう話があって、こういうヒアリングがあってみたいなのを、かなりあのつぶさにプロジェクトの進行内容とかを紹介してくれる講演があるとすごく嬉しいんだろうけど、守秘義務の都合上難しそうだなとか思ってたりはします。
うん、まあ、ちょっとどこまでね各公演で喋ってくれるかはすいません、ね、蓋を開けてのお楽しみということで、
はい、はい、そこはございますが
見ていただきたいなと。まあ、うん、なかなかそのこのね XR とメタバースだけで60近い公演があるイベントも正直 ないと思ってますんで、はい、まあ、ぜひあの気になる公演は多分いくつかはいろんな観点で皆さんあるんじゃないかと思うので、まあ、もしよろしければ覗いていっていただきたいなと思います。で先ほどお伝えをしたように、初日の頭にある基調公演、それから、2日目の、午前中にある15日ですね、午前中にある、ナイアンティックの AR プラットフォームの最新情報というのと、
うん、
小さくて軽いモバイルモーションキャプチャーモコピっていうソニーさんの公演、こちらは、無料です。なのであの YouTube で配信をされますんで見ることができます。あとピッチもね16日の午前中あるんですけど、あのスタートアップのピッチですね、このあたりも無料で配信されますんで、あのもしあのこのあたりは気になる方ですね、あのチケット買わなくても見れますんでぜひどうぞというふうになっております。まあ今のお話でですね、いやどんなあの公演あるんだろうと気になる方はぜひタイムテーブルの方をご覧いただければと思います。
はい、という感じでございます。他のところだと、はい、オンラインオフライン、まあ、2日間ありましてチケット現在絶賛販売中ですが、あとは、はい、オフラインの方でナイアンティックさんのと、はい、あとこの前ナイアンティックさんがあの買収というか合併というか吸収しましたけど、うん、エースボールの特別企画があるらしいというのを聞きましたけど、これどんなんですか？
ああ、エースボールの特別企画はですね、これもなかなか面白いですよ。しかもなんかちょっといろいろ経緯があって、あのモグラの開発チームがなんかローカライズの実装をさせてもらってるんですけど、
はいはいはい、
いわゆる AR スタンプラリーですので、あのブラウザーベース の、はい、あの AR システムなので、まあ、基本的にスマホのカメラをポスターにかざしてもらったらあのコンテンツが展開をしてっていうのが、会場内の全部であれ4箇所かな5箇所かなに あるんですよ。あのナイアンティックのですねキャラクターで、キャプテン
ですね、
ドッティ、はい、キャプテンドッティっていうキャラクターが何だろう、なんかな何っぽいって言っていいのか分かんないですけど、なんか
そうす、ね、あのイエティみたいですよね、ちょっと
イエティ、あ、イエティですよ、はい、イエティですね、イエティのドッティっていう、あの、はい、あのコンセプトですね、なんかあのベイマックスみたいなね感じのちっちゃいベイマックスみたいな感じですけど、はい、あのそのキャラクターとの、まあ、少しアドベンチャーをしていく、宝探しをしていくっていうので、うん、まあ、5箇所であの会場の中にポスターが、ドッティのポスターがあるんで、あのポスターにスマホかざしてもらうと AR のコンテンツが展開をします。なんだろう、ちょっと僕もこれ見た時に、はい、あ AR のコンテンツなんだって思ったぐらい少しユニークだと思います、やっぱ展開の仕方が、はい、
うんうんうん、
単純に空間の中をドッティが歩きますではないです、はい、もともとドッティースメタバーストレックっていうなんか名前 あの英語 あのコンテンツだったんですよ。であのこれは、今年の何月だっけな、春先にあったフランスのカンヌであったあのカンヌライオンっていうですね、あのいわゆる広告系 の世界的なコンペがあるんですけど、うん、まあ、そこでナイアンティックが協賛をして、その時にその場限りで展開をしたコンテンツを今回 XR 会議で国内初お披露目、初お披露目っていうか普通はその場限りだったと思うので、あのそれ今回特別に持ってきてもらってですね、あの XR 会議の会場でのみ体験できて、しかもあのちゃんと5つですね、ドッティと一緒に探検が終わったらあのちゃんとオリジナルグッズがもらえるというですね、そういう企画になっておりますので、あの少しこう AR のコンテンツ作りみたいなものもあるし、あとはそのエースボール触ったことがない人はブラウザーベースの AR どんぐらいでこうできてるんだろうみたいなのもあるし、うんうんうん、少しついでにあの会場を回りながらですね、ぜひあのこちらご参加いただけるとありがたいなと思っております。はい、
はい、という感じでございます。でそしてですね、あのもう一個、僕このオフラインの一応ノートの方で XR 会議のオフラインの見どころまとめっていうのが出てるんですけど、まあ、出展者のね、例えばあのバリオのデバイスだったりとか、まあ、メタクエストプロ、マジックリプス、エンリアルエアとかのデバイス企画、最新デバイスの他の、ダイバ X さんのコンタクトグローブっていうグローブ型のコントローラー体験だったり、うん、メガネ X の最新バージョンの体験、はい、シンクリアリティ ASR A3 っていうレノボさんの AR スマートグラスって書いてます、はい、これの体験、遠隔の体験と遠隔での作業支援の体験、日本マイクロソフトさんの、はい、とうってあるんですけど、この、まあ、ネットワーキングパーティーとかあの XR 会議アワード、うん、XR クリエイティブアワードがあるのは分かるんですが、この22日限定企画 あの XR クロアカラーで配布ってこれ何ですか、はい、なぜカラーゲームっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、
唐揚げの説明は結構ややこしくなるんですけれども、
いろいろあるんですけど、唐揚げの話は
そうですね、まあ、2014年ぐらいのまさに先ほどちょっと基調講演の時に話しましたけれども、いわゆる VR のですね開発者コミュニティっていうのが、まあ、オキフェスっていう名前だったりで立ち上がってきた中で、少しそのコミュニティの中で食べ物といえば唐揚げだったんですね。で、まあ、それがいろいろ経緯があって、今回もコラボするのが声優であり、かつ唐揚げ大好き声優で唐揚げ好きが煮詰まっちゃって、最近は唐揚げの仕事の方が多分彼女メインになってると思うんですけど、一応その唐揚げ協会がやってるベスト唐揚げニストってやつに7年連続で表彰してる、受賞してる有野育さんというですね、まあ、声優さんというか、まあ、タレントさんですかね、いらっしゃるんですけど、もともとその VR の界隈とも近しくてですね、彼女プレゼンツで唐揚げがなんかのイベントに出てくるみたいなことは時々あったんですけれども、今回ちょっとそれを XR 会議でもやろうかなということで、ちょっと有野育さんと相談をしてですね、特製ってこれ有野育さんが監修とかじゃないんですよ。彼女が、とある近くにある唐揚げ屋の厨房で揚げた黒唐揚げを当日限定個数配布します。はい。
うん。唐揚げがね。
日ハムさんですね。お肉とかは日ハムさんとのコラボということで提供することになってまして、多分この会場でしか食べれない唐揚げになりますということで、これ単純に別に何だろうな、その有野育さんが来るんでファンの人来てくださいねっていう、そういう意図がすごい強いかっていうとそうではなくて、普通にイベントって長時間いたらお腹もすくじゃないですか。なので普通に軽食を振る舞うっていう、まずその趣旨があります。でせっかくならってことでこの界隈に少し関わりが深い唐揚げにしたみたいなどうかなっていうことで相談をしたら、めちゃくちゃノリノリでとりあえず何個あげれるかなみたいな感じになったので、どんどん話を進めていったっていう感じですね。はい。どんな唐揚げなのか僕もまだ見てないんですけど、きっとなんか面白いんだと思いますね。ベスト唐揚げニストが作るので、はい。そもそも黒唐揚げってなんだって話ですよね。僕も分かってないです。黒唐揚げ、
黒唐揚げとは何か。
黒い唐揚げ、あんまないですよね、まず、
何だろうか、何なんだろう。まあ唐揚げにはいろんなね、XR 関係でいわゆる身内ネタというかミームみたいなのあるし、理由はあるんですけど、黒唐揚げの黒ってどこから来てるかよく分からないみたいな話
もあります。これはあれですね、暗闇から飛び出すじゅわっとジューシーな油を光に見立てた XR 黒唐揚げというのは、なんかヘッドセットみたいなイメージなんじゃないですか。
よくわからないこと言います暗闇から飛び出すんだ。
暗闇
で光に見立てたって、なぜ光に見立てたのかよくわからないところがすごいです、
ね、まあまあまあ、そんなにあんまね細かく見るもんじゃないんで、これは楽しむもんなんで、
はい、はい、そういうねよくわからないですけど、
XR の状況を黒で表現した、まあ、いや説明はサイトに出てますので、気になる方はですね、まあ、読みに来るというよりは普通に当日来たら食べれますので、時間配布になってるんですけれども、はい、ぜひ、当日ですね会場に来ていただいて、はい、いろんなブースとか、さっき水原さんがですね、本当にいろんなデバイスとか企業さんの名前を挙げてくれましたけれども、本当にその今展開をしている、もしくはこれから発売される XR メタバース関連のハードウェアっていうのが、まあ、大体勢ぞろいしてますので、そちらは一通り体験できますし、あとはプラットフォーム、それからソフトウェア作ってるところ、あとはこうなんかちょっとレアなソリューションみたいなところも含めてですね、なんせその80社以上が集まるっていう場になってますので、それを見つつ唐揚げも配られるっていう、そんなイメージですね。はい、はい、ぜひ
という感じなので、まあ食べられるのかもしれない、ただしデバイスをね油で汚そうだけはおやめください。
それはやめましょうね。はい、ちゃんと手を拭いてね、ちゃんと
よろしくお願いします。
汚れないようなカップに入れて配ります。
ちゃんとね、箸か何かだったりカ
ップ
だった
りね、はい、
串とかありますからね、よろしくお願いします。で、ちなみにこの XR 会議のチケットなんですが、現在販売中でして、XR 会議のサイトのですねチケット購入を、ちょっとこれ分かりにくくて恐縮なんですけど、最初にログイン画面が出てきて、ログインって何だって思うかもしれないですけど、モグラ ID になるものに登録して、でそれでログインするとチケットが買えます。はい、すいません、これ買うときにいきなり買うとかメールアドレスの指定じゃなくて、最初に ID 提示を求められるんで、ちょっとすごく分かりにくい仕組みになってるんですけど、一旦それで最初モグラ ID で会員登録ログインってとこ押していただくと会員登録できるようになってるので、ここで登録してログインした、登録してその後ログインしてからチケットが買えます。
そうですね、
はい、という仕組みになっておりますので、皆さんよろしければ、ちょっとあの1手間2手間かかってしまうんですけれども、今回のお話も経てね、あの基調講演とか他のセッションとかも非常に面白そうなのいっぱいありますし、でオフラインの展示の方も結構いろいろありますので、デバイスしかりソリューションしかり、ぜひぜひいらっしゃってください。ちなみにオンラインの方は、オンラインチケットは4400円税込みですね。でこれであのセッション全部参加可能で、アーカイブ配信も見れるようになります。学生の皆様には、クーポン割引がございます。で、オフラインの方ですね、こっちのオフライン22日23日に開催されるオフラインの展示中心の、まあ、イベントだったりジョブコーナーっていうのもあるんですけど、こちらに関しては、2420円税込みですね。でこちらはあの22日23日に開催される全イベントに参加可能ですということで、なっております。だとだから6800円ぐらいだから7000円かなくらいで、まあ、決してそんなにこうなんでしょうね、めちゃくちゃ安いというわけではないのかもしれませんが、ぶっちゃけ言うとこう中身のアーカイブを全部見ると、全部見るとかある程度以上見るって意味ではかなりお得な価格設定にはなっていると思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
はい、
エクセル会議の公式サイトはね、先ほども話しましたけど、チケット購入を押してから、登録またはログイン、モグラ ID で会員登録ログインってところを押して登録してからご購入ください。はい、お手数がかけてしまって申し訳ないですが、よろしくお願いしますという感じですかね。
はい、
はい、まあ、今回ちょっとエクセル会議2022開催ということで、あの私毎回開催されるたびにオフラインは必ず現地行って体験会行ったりした上で、後でオンラインでアーカイブもいくつか見るってやってるんですけど、まあ、今年結構ね、今まで あのやってきたところと若干毛色が違う感じになってるので、まあ、どんな中身になるかとかはかなり楽しみではございます。
はい、はい、
という感じでございます。ということでですね、今回のモグラジオ、まあ、XR 会議、XR 会議2022開催ということで、ちょっと今回、まあ、特集っぽくやらせていただきました。今回の第100回ですよ、100回。
なんと100回がね、ちょっと宣伝で終わってしまった、
ね、100回が宣伝で終わってしまった、まあ、冒頭でね100回記念とか言わなかったんですけど、まあ、100回はね続ければ100回になりますから、続ければ、
はい、
まあ、でもそれでも2年近くやってることになるんですね、毎週出したとしても。
そうですね、
1年って 52×7 で364だから、それぐらいしかない、だから少なくとも1年と10ヶ月とか11ヶ月、はい、1年11ヶ月ぐらい出してることになります。いや遠くまで来たもんですね、まあ、今後も続けていくとは思うの でそろそろですね、またあのゲスト呼んだりするのをやりたいと思いますんで、心当たりがある方は覚悟しておいてください。皆様、視聴していただきありがとうございますと、みんな聞いてくださっている皆さんもですね、あのぜひ楽しみにして、ぜひというか楽しみにしていただければと思います。ということで、第100回モグラジオ一旦ここまでとなります。パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のすんくぼでお送りしました。
はい、皆さん今週もねありがとうございました。今週もねありがとうございました。
今週も、はい、また来週もやりましょうね。はい、
はいはい、まあ、年末年始はさすがに休みますけど、あの皆さんあのちゃんとね来週再来週というか、まあ、少なくとも3週間以上開かないようにちょっとまた頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではでは皆さんありがとうございました。またね、バイバーイ。
また来週。